黙示録の4章ですね、ついに、私たちが、この7回に分けて7つの教会に対するイエス様の言葉を、見ていきました。で、私たちこの背景をですね、もう一度思い起こしてください。11節にね、このイエス様がお語りになったこの背後に大きな声が聞こえて、振り向いたら、金の燭台があって、その真ん中を歩いておられた栄光に輝くイエス様がおられたわけなんですね。で、それで、1章の19節で、あなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せと命じられたわけなんです。でも、この見たことを書き記しなさいということは、この1章のこの19節の手前のところを書き記したんですね。そして今あることを書き記しなさいというのは、ちょうどこの7つの教会、そして7つの教会といっても、そこの地域教会のみならず、諸教会、7つ全教会、イエス様のイエスキリストの教会全体に対してイエス様がお語りになっていて、そしてこの後に起こることを書き記せとイエス様が言われました。それがこの4章以降になるわけなんです。ですから、将来の出来事に入っていきます。4章2章1節にね、この後必ず起こることをあなたに示そうとイエス様が言われたということです。ですから、この後に起こる、この教会の後に起こることを、教えておられるわけなんですね。ですから、私たちが終わりの日に生きている教会なんだということをいつも覚えていてください。教会っていうのは、この地上において永遠に続くわけではなくて、ずっと続くわけではなくて、限りがあるのだということを知っていてください。で、始まりもはっきりしているのを覚えてますか？この地上における教会の始まりがはっきりしてますけども、いつですか？
使徒行伝の2章。
はい、使徒行伝の2章で、五旬節が満ちた時に聖霊が下り、そして弟子たちが、男たちの弟子がですね、3000人ですね、バプテスマを受けたと。それから、この使徒の教えを固く守ってですね、そして祈りと交わりとパンを割くのに専念していたという教会が始まったわけです。で、私たちはその、いつか取り去られる時があるのだということを意識している必要があるわけなんです。つまり、この世には属しておらず、地の塩として世の光としての役割を今果たしているわけなんです。第2テサロニケの2章の7節に、不法の秘密はすでに働いています、しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのですと。取り除かれる時まで引き止めているんです。不法の秘密を引き止めているわけなんですね。この反キリストの霊が不法の秘密なんですけれども、それを引き止めているのが聖霊の働きであって、教会の働きなんだよ。だから、私たちが霊の戦いの最前線に置かれていて、それが全壊する、この大きくこの働くということが、止められている状態ですね。ですから、目を覚まして祈っていなさいといつも、このイエス様は言われておりました。で、この取り除かれた後に、この不法の人が現れて、福音の真理に従わなかった者たちが悪魔の惑わしに、惑わされるままになって、その形で世を神が裁かれるということなんです。この4章から地上に再臨される19章に至るまで、その神の、怒りの現れをもう読むことになるわけですね。正確には6章からですけれども、この4章からこの後に起こることということになります。ですか？一節です。その後、私は見よ、 天に一つの開いた門があった。また先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた。あの初めの声が言った。ここに登れ。この後必ず起こることをあなたに示そう。でありますが、その後私は見た、見るということ、そして見よという言葉がありますけれども、ヨハネの好きな言葉ですね。この黙示録に一章の二節にもすでに神の言葉とイエス・キリストの証し、すなわち彼の見たすべてのことを証ししたということで、この言葉を何度も何度も使っている。見るという、つまりこれは肉眼で見るという以上に霊の目で見るわけですね。この御霊の啓示なしに、これ今この天の門ってありましたけれども、天の門を、この姿を見ることはできないわけなんですね。でパウロが第2コリントの4章の18節で、私は見るものにではなくて、見えるものではなくて、見えないものにこそ目を留める、目に見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからですと、このようにパウロは言っています。だからこの見るということをですね、多くのこの神の人は証言しています。例えばエリシャがですね、このしもべが、自分たちの家がシリアに、このアラム軍に取り囲まれた時に、見えるようにしてくださいと言って見えたものが、そのシリア軍が天の軍勢に取り囲まれているのを見えました。そしてイザヤはこの堕落していたエルサレム、ユダですねに対して糾弾する、強く非難する予言を行ったんですけれども、天の御座の情景を見て、もう自分こそが汚れているとこのように告白しまして、もう嘆きました。そして私たちはおととい エゼキエル書を監読しましたけれども、覚えてますか。天の情景が北の果てから来るですね、このケルビムですね、うわーっとこのやってきたこの天の情景をこう見たところから始まったんだけですね。だから私たちがこの地上で証し人となるという時に、目に見えないものを見るようにして、この地上を歩む、天に属するものを見分けて神の御心を知るということが極めて重要になるわけなんです。で、一つの開いた門があったということですが、こういう天が開けるという出来事が聖書の中には何箇所かにあります。イエス様がバプテスマを受けられた時に、イエスはバプテスマを受けてすぐに自ら上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に下られるのをご覧になった。天が開かれる、交渉外をイエス様が歩まれる、その時に天が地に開かれたということですね。でステパノが殉教するときには、こう言ってますね、7章の56節、人の見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。もしかしたら殉教する生徒たちがですね、死ぬ直前に天が開かれているのを見ているということが十分あるんじゃないかなと思うんですね。異邦人宣教に人たちを神が召されるときに、ペテロに幻をお見せになりました。大きな祝福に動物がいましたよね、あの汚れたとされる動物をほぐって食べなさいという。でそれで天が開けており、大きな祝福のような入れ物が四隅に吊るされて地上に降りてきたと。でこのようにして異邦人へ福音を語るという大きな神様のご計画のその出来事の時に天が開けるということを神が行ってくださったわけなんですね。で先にラッパのような声で私に呼びかけるというこの初めの声ですね。先ほど言いましたように、これがイエス様が栄光の姿でヨハネをこの呼びかけられた声でありましたが、ラッパのような声ですね。でこれが私たちいつか聞くんですよ。もう神様のご計画の中、歴史の中でこのラッパというのは大きな役目を果たしていて、イスラエルの宿営の時にこの 雲の柱が動いていくときにラッパを吹き鳴らしてですね、そして宿営ごとに 部族ごとに立って行列を組んで、そして、旅立つときにですねラッパを吹きます。あと戦いのときにもラッパを吹きます。だからあと祭りのとき、召集するときにもラッパを吹きます。ですからこのイスラエルに対する神の民、神の共同体に対する神様の呼びかけ、召集が行われるわけなんです。第一テモテの、テモテじゃなくてテサロニケの4章の16節に、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられますですね。そして敬虚に預かるわけなんです。そして黙示録では8章以降に御使いの軍勢に対してですね、7つのラッパを吹き鳴らして、それによって災いを神が地上にお与えになる、地上に対して戦いを挑むときにラッパを吹き鳴らすわけなんです。ですからこの召集する、呼び集めるということもそうだし、戦いということにおいてもラッパが吹き鳴らされて、今ちょうどこのヨハネは警挙と同じような形で天の門に入っていくときにラッパの音を聞いてですね、この上に引き上げられたと、ここに登れと、このように言われたわけです。そうすると2節で、たちまち私は御霊に感じたとあります。覚えてますか、あのエゼキエルにおいてもですね、御霊にあた、あの 霊がですね引き上げて、そして彼は、バビロンのテルアビブと、まあ、あのイスラエルのテルアビブじゃなくてね、あのこの離散の地におけるユダヤ人のこの離散の共同体のところから、このもうこう引っ張られる形で、もうギュッとですね、この強引に引っ張られる形で、このエルサレムへと移らされたんですね。そしてこう条件を見たんです。このように御霊に感じました。そしてそこで見たのが、天に一つの御座があります。ここが四章のテーマです。天に御座がある。神は王の玉座にお座りについておられるということであります。なかなかこれが私たちは理解できません。むしろこう言ったらすごい身近に感じるかもしれません。その逆が今の時代です。何か人が王座についてます。人がこの権威があり、人の考えること、人の感じること、人が、この動いていることが全てを支配しているということであれば、私たちはすぐに、ああもう空気のようにその通りだと思うわけなんですね。けれどもですね、この人間の世界においてはですね、王がいたということがあります。まあ、あのね、日本はね、一応立憲君主制、なんだあれは、なんていうんだ、いいんですか、立憲君主制ですか、日本は。
そうです。
でもね、天皇陛下には象徴だけの意味があって、国民統合のなんかね、ないね。あのヨルダンに旅行行かれた方は分かるでしょう。もう至る所に国王の写真があり、そして王妃の写真があってですね、まあ、昔も日本はそうだったんだけどね、けれどもあとはタイだと、あのよくね、このこう説教するとアジアではタイの、ね、例が使われるんですね。もう王様がものすごい尊敬をこの受けておられてですね、そしてもう王が通るときにもう本当にひれ伏して見ることさえできない、あとはもう完全な静寂ですね。この王が通られるときにですね、完全な静寂が来るとかですね、よくこう例えで使われます。でこういうものが私たちにはこう馴染みがないんですね。けれども神が天で御座についておられるというのは、こういうもの以上の支配と権威と、そして何だろう、その神が威厳を持っておられて、 すべてのこの富と賞賛とそういうものを持っておられる座がある主権と力がある、このところですね。もう微動だにしない不動の方ですね。そして天におられるというのはこの永遠に関わってきます。天と地がこの物理的な天と地が過ぎ去ってもなおのこと残っている、このものなんですね。この黙示録の最後を見るとですね、全てが過ぎ去ったのになぜか天からエルサレムが下っているということで、天というのは何にも影響を受けないその存在であるわけ、そこから支配をしているんだという啓示なんですね。詩篇の11編の4節に、主はその聖座が宮にあり、主はその王座が天にある。その目は見通し、そのまぶたは人の子らを調べる。103編の19節。主は天にその王座を固く立て、その王国はすべてをすべ納めると。で、この根本真理を受け入れている人は信仰が安定します。ヨブがね、あれだけ苦しみを受けていろんな難癖を神様につけたけれども、結局のところ立ち直れたのは主が御座におられること、主権と権威を持っておられることを知っていたからなんですね。で、主の御座のところを見てください。ここでいいですか。その特徴がありますね。壁玉や赤メノのように見えてあります。で、壁玉っていうのはこの青白いダイヤモンドのような宝石ですね。そして赤メノっていうのは血のような赤色の宝石なんです。で、これが、旧約聖書から神様の輝きの神の御座にある輝きで一貫してありました、祭司の装束、祭服においてですね、この胸当てがありましたけれども、1番目が赤目ので、この12のね、この4列、4列が3つですか、3つが4列。第1列目の最初が赤目ので、そして第4列の、第3列の、ごめんなさい、第4列の3つ目ですね、最後ですね、壁玉になっていますね。で、エゼキエルの28章には、ケルビムの、この話が書いてありましてですね、そして堕落してサタンですね、堕落するわけですけど、その前はどうなってたかというと、あらゆる宝石があなたを覆っていた赤目のトパーズ、ダイヤモンド、緑中石、島目の壁玉、サファイア、トルコ玉、エメラルド、あなたのタンバリンとクエートは金で作られていたと。このように神の栄光がやはり壁玉、赤目のが入っています。で、新しいエルサレム、天からのエルサレムにおいては、この都の中で土台石が12の宝石になっているんですね。で、その後で緑玉のように見える虹が出ていると、この緑玉があります。だからこの赤と青とこの緑なんですね。で、これを合わせると何色になるでしょうか、光の中で。よくご存知ですね。白になるんですね。白なんです。だから神の御座、神ご自身のところというのはこの光があり、そして見えないお方であり、そしてそのちょっとこの反射している、その何ですか、ちょっとこうそこから出ているこの周囲、ちょこっとこの周りのところでこの青があったり赤があったり緑があったりするわけですよ。だから第一テモテの6章の15節と16節にこう書いてあります。この主権者としての神様の姿が書いてありますけれども、こう書いてあります。その現れを神はご自身の良しとするときに示してくださいました。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一人、死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間がただ一人、見たことのない、まだ見ることのできない方です。誉れとその常しえの主権は神のものです。アーメンなんですね。で、この緑のところが虹のようになっていたとありますけれども、これも神の特徴でありまして、虹というのは契約を表している方であります。ノアが 神様から契約の印として虹が与えられたわけです。水による裁きがあり、けれども神は決してもう人を滅ぼすまいとお決めになった、その印としてのこの虹があって、エゼキエル書の一章でケルミムが現れて、その上に人のこのような座があってですね、そこでその方がお語りになった時にやはり虹がそこに出ていた、こう書いてますね。その方の周りにある輝きの様は雨の日の雲の間にある虹のようであったと。で、ここでも同じで、これから神は裁きを行われるわけでしょ。エルサレムにバビロンを通して裁きを行われると。しかしエルサレムの神殿が破壊された知らせがエゼキエルに届いた途端に、エゼキエルは口を開いて、今度は神殿を建てるというですね、神様のこの強い意志をですね、この妬みをですね、この神はお語りになって、つまりこの虹が出ているということは、神は裁きを行われるけれども必ずこの契約を守るんだということを表しているわけです。で、黙示録もそうですね。これ全世界的に、全宇宙的に、この神は裁きを行われるけれども神は必ず約束を守るよということを表している。私たちの神は契約を守る方なんだ、必ずそうされる方なんだということがわかります。そして4節です。また御座の周りに24の座があった。これらの座には白い衣を着て金の冠を頭にかぶった24人の長老たちが座っていた。この御座の周りですね。だからこの御座の中心と、このちょっと中心のところには宝石のような輝きがあり、その周囲を取り囲むように24の御座が、座があったんですね。御座と言わないですね、座があったんですね。そしてそこにいる人物は長老たちで、一人一人座っていて、白い衣を着て金の冠をかぶっていたと。で、この白い衣が数多く黙示録に出てきますけれども、この巫女の血によって洗われた白い衣であって、そして正しい行いと、この花嫁についてですね、黙示録の19章に書いてありますね。つまりキリストの血が流されたことによって清い、そのキリストにある義ですね、キリストの義ですよ、それを身につけているわけですね。そして金の冠ですけれども、スミルナにあった教会に命の冠を与えるとかですね、このここではステファノスかな、この競争して勝利を得た、つまりオリンピックの選手がこの金メダルではなくてユーカリのこの冠ですね、この勝利を得る者に対するこの冠がこの与えられて、でイエス様が冠を冠るときはダイアデムっていうね、王冠の方ですね、なんですけど、ここでは勝利を得る方の冠です。ギリシャ語は違います。ですからここにいる長老というのは何なのかと言ったら、地上から贖われた者たちの代表、教会、または後に救われていくこの観難、でも教会が主体のですね、この贖われた者たちの長老ですから、代表になる者たちがここに座っていることがわかります。で、長老というのは人を治める人たちです。簡単に言うとね、イスラエルの民に長老たちがいました。モーセが契約をこの血をですね、彼らに振りかけてですね、そしてこの結ばせていって、そして麓にまで来なさいと、この呼んだ時にこの長老がいました。主がね、そこに御座におられたんですよ。こう書いてます。24章の9節と10節ね。この出エジプト記。モーセとアロン、ナダブとアビフ、それにイスラエルの長老70人は登っていった。そうして彼らはイスラエルの神を仰ぎ見た。見足の下にはサファイアを敷いたようなものがあり、透き通っていて青空のようであったと。このエゼキエルにも通じるこの青空があって、サファイアがあって、そして今から見ていくこのガラスのような海ですね、それにもつながっていく内容になっているんですが、そこに長老70人が登っていったというのが書いてあるわけです。で、こういうふうに長老がいて、そしてですね、 24という数字、12の部族とか12の、使徒ね、これはよく私たちは聞きますけれども、それを足したような感じの24という数字が、このどこに出るかといいますと、歴代史の第一の24章にありまして、祭司が組でこの組分けをされて、この年間にわたってですね、この順繰りに24の組分けによって、神殿で奉仕をするように、これダビデがね、そうさせたですね。ですから、この長老というのは祭司的な存在であり、やはり教会がですね、祭司の王国とか王である祭司と書かれているように、キリストを王とし、そして祭司的な役割を果たしていくことによって、神の国が、この神の支配が広がっていくという、やはり教会の存在がここに書かれているわけなんですね。だからこの4章というのはですね、礼拝なんですけれども、なんか将来ですね、この天国に行って、それでこの礼拝を持つということもすごいあるんですが、それもそうなんですけれども、この今礼拝を持っている、信仰によって御霊によってですね、礼拝を持っているということは、この天がこの地上にもなされますようにという、イエス様が祈りなさいという祈りですね、にあるように、私たちはそれを少しながら、わずかながらでも証を立てていっているということですね。でこれが教会の存在であります。だから礼拝がいかに大事かっていうのが分かるし、あとですね、天国に誰が行くかっていう話あるじゃないですか。ね、あの天国に行かないなんて地獄に行くなんて言って、そのひどいなとかなんだかって言ってる人にね、じゃあ本当、じゃあ教会来るのって、嫌だよ教会なんてつまんないしって、じゃあ天国来ない方がいいよって、ひどいな、いやだって天国って礼拝するとこだよってキリストが王なんだよって、ひれ伏すんだよって、賛美するんだよって、仕えるんだよって、教会来れなかったら天国行かない方がいいよって、おすすめしませんということであります。天はどういうところかっていうのをね、私たちね、あんまり深く考えないでください。どうなってるの、出てるの、読んでる、今までも見てきた聖書で、今読んでるところがそのまま言ったら、あ、なんだやっぱり書かれてる通りじゃん、ヨハネが、使徒ヨハネが啓示受けた通りだったじゃない、何一生懸命考えてるの、あ、バカだったってなるんですよね。え、どういうとこだねっていう、なんかね、疑問とかそういう話が出てきたらね、クリスチャンじゃない人とかクリスチャンの間でも、いや、そんなの当たり前じゃん、分かってるでしょって言って、え、すごいねとかね、なわけないじゃないって言ったら、もう4章開いてくださいあと5章開いてください、黙示録開いてください簡単です。あとは神殿の中身見てもいいですよ、モーセの幕屋とかね、ソロモンの神殿とか、あとこのまま見たエゼキエルとかでもいいですよ、あの模型だからね。で5節ですが、今度は溝から稲妻と声と雷鳴が起こった七つの灯火が溝の前で燃えていた神の七つの御霊である。先ほどからですね、溝との位置関係、前置詞がね、こう興味深いんですね、大事になる。これでは溝からってなってました。あとは周りって出てきたでしょ、溝の周り、溝の前という言葉もあるし、どのような位置関係になっているかということが、まあ、これで分かるんですけども、これを稲妻と声と雷鳴は溝から出ていて、でそれでですね、出ていて、あと溝の前でこの御霊がおられたということであります。 まあ後でねこれ見てください、あのこう仲介書を仲介を見たらね、ネットでの仲介を見たらこうなんかその位置関係をね表してます、まあ、必ずしもそうなってるわけじゃないんだけども、こうあのただああの前置詞だけ見てったらこういう感じになるよっていう話をね書いてありますので、稲妻と声と雷鳴ですね。でこれから見ていくとですね、黙示録で8回もこの光景が出てきます。なんか覚えてないですか、この稲妻と声と雷鳴で、篠井さんですね。篠井さんのところに天から主が降りてこられて、こう書いてあります。出エジプトの19の16で、山の上に雷と稲妻と蜜があり、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので、祝宴の中の民は皆震え上がったと。主の聖なるお姿、恐れ多い姿がここから現れます。結局6章以降ですね、この裁きが地上で行われていくのを見るんですが、私たちが知らなければいけないのは、これは神の清さと恐れ多き姿というものを知るためであるわけなんです。このハリウッドで今聖書に関する映画がね非常に多く出てきてますけれども、その中の一つが、僕見てないんですけどね、ノアについてね、去年かな一昨年かな映画があったそうですね、うん、僕見てないから本当に間違っていたらごめんなさいなんですけれども、こうなんていうか、この洪水の描き方がですね、この人間にこうひどいことをしているっていう、こうタッチでね、うん、描かれているということがありました。でこれから見ていくのもホーラー映画以上の恐怖というものがあります。例えば9章だったら、この底知れのところからうわーって出てきてですね、なんかもう恐ろしい恐ろしいおぞましい格好をしたですね、このイナゴじゃないや、イナゴのようであって、そしてサソリのようなこの尾を持っていてですね、5ヶ月の間死にたくても死ねないとかですね、そういうものがありますけれども、そういうね描写で、なんていうのかな、こうそういうものがなんか趣味みたいな人いるじゃないですか、ホーラーみたいなね、なんていうかこう恐ろしいであるとかですね、そういうんじゃなくて、この神のご性質ですよ、聖なる正しい方、これに対してないがしろにしている、もうそれを退けている、拒んでいる、そこで神が表されるという、このご性質の表れなんだということを覚えていてください。ペテロの第一で私たちが学んでいますけれども、それが書いてありました。1章の15節から17節、こう書いています。あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのだから、あなた方が地上にしばらく留まっている間の時を恐れかしこんで過ごしなさいということです。そして7つの灯火が主の前で、この御座の前で燃えていて、それが7つの御霊、主聖なる御霊ですね、聖なる御霊が火と共に語られているわけです。で使徒の働きの時にも、この火の炎のような舌が現れた、で清さを表していますし、あとは裁きをここでも表しているね、バプテスマのヨハネが火と精霊のバプテスマって言いましたね。だから精霊だけじゃなくて火のバプテスマでもあるわけなんですね。で6節です。御座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。御座の中央と御座の周りに前も後ろも目で満ちた4つの生き物がいた。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は雄牛のようであり、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空飛ぶワシのようであったと。この御座の前のところ、これがガラスの海になっています。でこれ15章の2節、黙示録にも出てきて、こう書いてますね。火の混じったガラスの海のようなものを私は見た。獣とその像とその名を示す数字とに打ち勝った人々が神の盾事を手にして、そのガラスの海のほとりに立っていたと。 火の混じったと書いてあるんですね。なぜかといったら地上で火による災いが裁きが行われていて、そしてガラスですから透明じゃないですか。だからこの地上からの火がですね、この見えるような形になっていて、そのガラスの海が、海のように見えるこの、この溝の周りですね、そうなっている姿が描かれているわけなんですね。で、この昔はですね、このようなものがあったそうです。この王座があるじゃないですか。で、王座の前には、この神民っていうのかな、神民、この、その下にいる者たちですね、民。民との間を隔てるために、こう海みたいな、海っていうか、その何ていうのかな、この、何もないところですね。こう、広がっているような場所をこう作ったわけなんですね。でそれによって王の威厳と偉大さを表しているわけです。そしてあとは透明ですから、この神の清さが、純粋さが現れているわけですね。そして御座の中央と御座の周りに、この前も後ろも目で満ちた4つの生き物だということで、この周りにねいたわけですよ。でこれがここに書いてある第1から第4までの姿を見ると、エゼキエル書の1章と10章に現れたケルビムの姿に似ています。ケルビムでしょう。あと6章にセラフィム、イザヤ書の6章にセラフィムが出てきて、聖なるかな聖なるかなという叫んでいる部分とかは非常に似ています。でここは天におけるですね、この情景っていうのが本当に難しくてですね、このある時にはこういうふうに見えるけど、またある時にはまた違う人が見ると違う、若干違うように見えるであるとか、この全ては正しいんだけれども、まあこの人の目で見た時の限界でね、その全てのものを見れていないであるとか、まあいろいろあると思うんですね。でもこのケルビムだと思います。で、ケルビムって、ほんといろんなところ出てくるでしょ。覚えてます？モーセの幕屋どこにいます？箱の上で贖いの蓋ですね。他にもたくさんいますよね。垂れ幕であったり幕であったりですね、門ですね、入るとこに必ずケルビムがいて、そしてソロモンの神殿もそうですけれども、この前一昨日学んだ、このエゼキエルが見た神の国における神殿ですね、夏目足とケルビムが至る所に掘られているわけです。で、この他の箇所ではケルビムの上に座している神と、この座しておられる方ケルビムがこれだけ近い存在として現れて、で黙示録を見るとはっきりしているのが礼拝を導く天使長です。もう目の前に、御座の目の前にいて礼拝を導いていて、あそうだ、エレンの園でもね、炎の剣を持って、あと輪もあったでしょ、あのほらエゼキエルでもあったけども、あの黙示録も、黙示録じゃなくて創世記も書いてるよね。で守っているんですね。この御座のすぐそばにいる天使長であることが分かります。でそれぞれの顔があると、エゼキエル書にはですね、これが一つのケルブに四つの顔があるんですね。でもここでは一つの生き物に一つの顔しかないんですね。でこのそれぞれの顔が何を表しているのかということは、まあ、いろんな解釈がありますけれども、まあ、一番無難なのは、まあ、僕も仲介書を見てね、これが一番無難だなと思うのは、被造物の蝶、蝶っていうのは一番この筆頭第一のものですね。第一 のこの生き物が獅子。獅子っていうのはこの獣の中での王と言っていい存在ですね。獣の中の、この聖書の中ではそうですよ。獣の中での王ですよ。ダニエル書これから学びますけれども、あと2週間後に。ダニエル書のね、バビロン。獅子のようなもの、バビロンがね、出てきます。王ですね。王的な存在です。この第一の存在。 第二の生き物が雄牛、これ家畜の中での代表的なものです。この家畜で一番高価な家畜というもので、この生贄が捧げられるのは雄牛であります。レビ記でもそうでしたし、で一昨日学んだ、この生贄を捧げるとき、君主の生贄を捧げるときにも、お羊というのは安息日ごとに捧げていますけれども、新月の祭りと雄牛になっているんですね。牛が筆頭であります。第三の、この生き物が人間、これはもう神様の最高の傑作品ですね。神の形に作られていて、第四がワシ、これワシは鳥類において、空にある生き物においては最もこの大地のね、このワシのように翼を買って出ると、ね、ということですね。ちなみに紹介しますと、初代教区というか、この、教会の初代の時ですね、この指導者たちは、この4つの福音書を表しているとこうよく言いますね、4つの福音、なんで福音書が4つあるのかっていうね。でそれぞれ見ると、この同じイエス様にもかかわらず、先ほどのこのね、見方によっていろいろとこう少し側面が変わってくるということで、少しずつ違うわけでしょ。でマタイは王であるキリスト、このユダヤ人に対して、このソロモン王の受け継ぎ、またでもソロモン王はね、エルヤキンでダメになっちゃったから、このマリアを通して、ね、このルカによってこう血がつながってる、血っていうか、まあ、マリアを通してね、存在、ダビデの子であるわけなんですけれども、でもやっぱりこのソロモンの王ですね、王としてのキリスト、それで獅子であると。そして次に、第二が雄牛。牛というのはこのひたすら使える土地を耕すということ。マルコはすぐにすぐにという言葉がたくさん出てきます。この行われる方、主が父なる神から言われていることを、行われていくというこのしもべたるお姿ですね。そして3番目の人間というのは、この人間としての美しさというか、人間が現れている、描写されているということで、ルカがそれを表したと言って、でワシというのはこの空を飛ぶということで、神に属する、天に属するということで、ヨハネが神の子としてこの現れているという、まあ、言い方を、まあ、しますけれども、まあいいんじゃないでしょうかね。ただ僕は最初の方がなんかそれっぽいかなと思ってます。でですね、いきましょう。続き、この4つの生き物にはそれぞれ6つの翼があり、その周りも内側を目で満ちていた。彼らは昼も夜も絶え間なく叫び続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であられる主、万物の支配者、昔いまし、常にいまし、後に来られる方と。すごいね。神のすぐそばにいるので、神の栄光を表しているわけですけれども、6つの翼があります。2つで飛びますね。そして2つで体を覆います。そしてあと2つは天を上げるために用いられるじゃないでしょうかね。礼拝している姿ですよ。そして目で満ちるっていうのはね、これ多いですね。この ゼカリア書にもありますし、そしてこれから、目が、ね、あとどこだっけ、あそこエゼキエル書もね、出てきますけども、これは見ているというですね、いうことであります。さっき人の子らのを、このもうことごとく見ている、天は、神は天の御座におられてですね、人の子らをことごとく見ているということが書いてありましたけれども、見ておられる全知の方であると。そして昼も夜も絶え間なく叫び続けたとあります。これはまどろむこともなく疲れることもない主のお姿が出ているわけですね。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、これが神の清さを表した。清いというのは分かたれているということで、被造物から分かたれている方で、この汚れているものからも混じることがなく分かたれているわけです。 で、イザヤ書の6章でもセラフィムが聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つと書いてあります。3つ並べて神を呼びかけるっていうのは、このヤコブがヨセフを祝福するときにもありましたし、アロンがイスラエルを祝祷するときにもありましたが、三位一体の神、父子聖霊の神を強調しているとも言われます。で、万物の支配者ですね、これがですね、黙示録において、また主が天において御座におられることの呼び名ですね。万物の支配者です。主が万物の支配者であることをいかに受け入れ礼拝するのか、これが全ての被造物に課されている神からの問いかけであります。で、このことを受け入れない者たちが地上において災いを受けていくわけなんですね。そして昔いまし常にいまし後に来られる方というのが、さっき天ということを説明しましたけれども、天と地が過ぎ去っても、この天はこの第三の天ですね、残るということですが、これが永遠の神であられます。永遠ですね。昔いまし常にいまし後に来られる方、同時に昔と常と、この今と後が、これが全部つながっている、つまり時空を超えたところにおられる方が主であられます。イエス様がね、ユダヤ人の指導者たちに、ユダヤ人たちに、このアブラハムの前に私はあると言われました。で、ここ、アブラハムが生まれる前に私はいたのですというふうに、このヨハネの8章の58節ですね、この新改訳では訳されているんですが、あれは間違いです。英語の方がもっと正確です。 Before Abraham was I am って言ってるんですね。これ文法で、例えば中学校や高校の英語の授業でその文章を書いたら間違いになります。 Before Abraham was、 アブラハムの前には I was、 私はいたんですって過去形にしなきゃいけないんですね。過去形にしなきゃいけないなのに I am って言われてるんです。つまりこの時間を超えておられる。だから I am that I am と言って、私はあるというものであるというこのヤーウェなる神が、名前を明らかにされた、モーセに明らかにされたあの永遠であります。で、永遠の福音という言葉が黙示録の14章の6節にあり、世の初めから、この名が書き記されているということ、命の書にね、黙示録の13章の8節にありですね。あとは11章の15節には、神は、主は永遠に支配されるという、永遠の御国、永遠なんですね。だからもう、この前の新しい信者の学びでも私お話したんですが、ずっと何かずっと続く、今の時間がずっと続くというふうに考えると間違いですね。だから日本の人に、ね、こう伝道するとね、いやもういいよ、女死んだ後の、ね、話なんてもうずっと続く、もう今の生活で大変なのに、もうこれ1回でいいよっていう反応が来るのは、間違ってちょっと福音を伝えてしまってるんですね、この永遠の命っていう時にね。そうではないですね。もうすでに永遠の命を受けるんですけども、これは神の、神が永遠の神であって、神の命を受けるので永遠の命なわけなんです。昔も今もずっと後も私はある方であります。で、またこれらの生き物が永遠に生きておられる御座についている方に栄光を誉れ感謝を捧げる時と言って、この生き物が栄光と誉れと感謝を捧げていますですね。で、この栄光というのは重さというのがもともとの意味で、重力があるところに物が引き寄せられると同じように、この全ての原因とか目的が集められていくのがこの栄光であります。だから、あの栄光でよくわかる言葉がローマの11章の最後ですね、というのは全てのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光が常しえにありますようにと、全てのことが神から発すると。私は逃げ論を信じません。逃げ論というのは、良いものは神様だけで、悪いものは神からの、この支配から離れていると、 それは信じてません。神の主権の中にあるんですね。神は悪を行われない方です。人を誘惑なされない方です。しかし、その悪をもう神は支配しておられます。すべてのことは神から欲しいです。神によってなっています。なんか自分で一生懸命その保たなければいけない、これ間違いです。神によってなってるんです。だからクリスチャン生活の中でこういうね、あのツイッターがありました。まあ、あるよく知っている牧師さんのツイッターですけれども、1% の壁を越えなきゃいけないなんて、あ、もう疲れてくるよそんな話聞くとはって主がなされてることを本当に私たちが見ていくっていうことが、でもうこれでいいじゃないって、クリスチャン生活楽しもうよって、全て神によってなります。で、神に至るんです。そして最後はね、誰の意向も取らない、誰のところにも行かない、神に至るんだ。そして誉れですね、もうつながってますね。この栄光から誉れつながってるし、そして感謝ですね。この方に感謝を捧げていくときに10節です。今度はこうします。この応答というか、あの呼びかけですね。4つの生き物に呼びかけられて、24人の長老が礼拝します。24人の長老は御座についている方の御前にひれ伏して、永遠に生きておられる方を拝み、その自分の冠を御座の前に投げ出していった。座についていた24人の長老ですが、今そこから離れ、ひれ伏し、拝み、冠を投げ出しています。これ投げ出すという言葉いいね、日本語訳ね。このひれ伏すという時に、私たちはお辞儀、ぐらいしかね、ひれ伏すの言葉を知らないんですけれども、一番私たちが知っているひれ伏すは、あの天皇陛下に対して、昔ですね、戦前ですね、もうね、90度痛そう、なんかちょっと今のなんかの腰がなんかあの硬い人にとってはね、ちょっと天皇陛下の前に出れなかったじゃないですかね。90度ですよ、90度。でもね、それでもダメ、昔は。そうではなくて、この今でも文化であるんですけど、どっからアフリカかな、なんかのね、あの今コメディアンになってるさ、たけし軍団の中にいる人かな、あのがね、こう自分の国では謝るときにどうするかって言ってすごいんだよね。もう完全にもうひれ伏してっていうか、もううつ伏せになるような感じで、だってくるくるくるくる回るんだよね、これね。土下座する、土下座するんじゃないんだよね。土下座じゃん、僕たちが一番最後にやるの。それ以上だね、くるくるくるくる回っちゃうんだよ。で、ムスリムの人たちがしてるのが一番近いです、当時の礼拝の仕方で。ね、あのかなりもう、こう下がってこうやりますよね、あれが一番近いです。で、その下がって、そしてもうこのうつ伏せになるような感じの時に、冠も投げ出すということですね。ひれ伏すというのは、自分の権利を捨ててしまうことです。王に対して行っているんですから、自分の思いや願いを、もうそれを第一にするのはもう捨ててしまって、従順である、服従しているということです。で、次に拝むっていうのは、これアイドルを思い出すといいんですね。アイドルとかコンサートとか、あのすごいでしょ、ハマってる人、よくできるねって感じだ。で、この映画で、昔なんかのビートルズのなんかことを描いた映画でね、もう女の人がビートルズのこのギター見ると、こう弦もね、こうキスしてね、舐めてってね、気持ち悪いと思うんだけどね、って感じだけど、わかるでしょ、拝むってあれですよ、拝む、魂売っちゃうっていう感じで、魂明け渡しちゃうっていう感じです。でも生きている善なる方を拝むんですよ、拝むんですよ。そして冠をね、投げ出すんです。冠は主から受けた報いです。でも主から受けた報いをも、神の栄光と報い、神の栄光の前では投げ出す。これが礼拝の姿です。礼拝というのは無駄にする行為です。ダビデがペリシ人とこの戦っている時に、部下である3人の勇士がベツレヘムにまで行って、彼が水が飲みたいなって言ってね、小さな時のことを思い出してね、命がけで そこから水を汲んで持ってきた時に何しました？土に流しちゃったんですよ、地面に。飲めないって。そしてマグダラのマリ、マグダラのマリアじゃないな、マリア、ラザロのあれか、姉妹のマリアか、マリアがね、高価な香油をイエス様に、十字架、イエス様の死が近いことを知って注いでしまった。だから自分のものに固執しません。神の御心であれば何でも投げ打って渡してしまう姿なんですね。十一節、主よ我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心のゆえに万物は存在し、また創造されたのですから。主よ我らの神よと、私よく使っている言葉ですけど、もう一度ね、よく考えると主というのは主人ですね。この方に従うという。で、神よっていうのは突き動かされる情熱って言ったりですかね、より頼んでいる、まあ、さっき言った拝んでる方ですね。そしてあなたは万物を創造されたというね、この創造されたということを、この黙示録は何度も何度も強調しているんですね。例えば最後のこの大観難のね、この後半のところで御使いが叫ぶんですね、14章で、この永遠の福音を携えていて、何が福音かっていうと、神を恐れ、神をあがめよ、神はの裁きの時が来たからである、天と地と海と水の源を創造した方を拝めと。このローマにいる、ローマ時代にいるこのクリスチャンたちに対してですね、このいろんな偶像があって、皇帝そのものが、この偶像で王である皇帝が神であって、先行も立てたしですね、いろんなことがあって、いろんな囲まれているところで、この方のみを拝みなさいとこのように言っているわけなんですね。そして御心のように万物が存在して創造されたという、ここはすごい大事です。御心という言葉が使われてますけれども、英語だとプレジャーという言葉があって、プレジャーというのはよくなんだよ、レジャーみたいなね、そういう感じで使われる、喜びとか快楽とかなんですね。喜びって言ってもあっちのなんだよ、快楽の方の喜びの方ですね。喜ぶ、喜ぶってね、いわゆる好んでいるとか願っているとかという意味、思いのままにということです。神が自分を喜ばせたいから私たちを作られたんだということで、存在しているということです。私たちが喜ぶために私たちが作られてるんじゃないんです。私たちが幸せになるために私たちは作られたんじゃないです。神が幸せになるために私たちは作られたんです。これすごく大事で、自分を喜ばせようとする生活ってフラストレーションたまります。神を喜ばせる生活をしてると、結果として自分も喜べます。運動するときにさ、ハイヒール今履きたいからってやったら最悪のスポーツになるよね。テニスやりたいって時のハイヒールしたらもう大変だよね。だけど今度はさ、なんかドレス着てさ、なんかするときにテニスシューズ履いて行きますとかなったら、ちょっとダサくて青かいなってなっちゃうじゃん。自分の好みじゃないんですよ。神の作られたように、そのことを行っていくことによって私たちは喜びの生活の中に入っていくことができるということです。天の門が開けたらこういう中身でしたですね。私たちが歩んでいるこのどこにつながっているかということであって、またその目標地点がこれなんだということですね。そしてここが父なる神のこの姿だったんですよ。 次回は同じように礼拝を受ける方がおられてキリストであられますですね。あがないの技のゆえに褒めたたえられるのがこの五章になっていきますですね。でお祈りします。愛する天皇様、ありがとうございました。今このようにして見ていくことができてありがとうございます。お父様、どうぞ今ここにいる一人一人の兄弟姉妹にあなたの、このあなたの聖なる御霊による、清めが与えられますように、満たしが与えられますように、知恵が与えられて、そして、あなたの言われている通りにあなたを喜ばせながら歩むようにしてくださいますようよろしくお願いいたします。愛する主よ、私たち、本当に、自分では何もできないものです。私から離れてあなた方は何もすることができないとあなたは言われました。しかし私にとどまるものは多くの実を結ぶとあなたは言われました。主よ、あなたがまたこの残る一週間の日々をあなたの、この聖霊の中で生きることができますように、恐れかしこんであなたの裁きをが来ることを知りながら、恐れかしこんでこの地上を歩むことができますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。